もう一つ、誰の考えも同じことで、藤吉は上方のやつだから、今日大阪へ高飛びしたものと見て、その方へ手を回して詮議する。金蔵は江戸のやつだから、江戸に隠れているだろうと思って詮議するのが普通で、誰も彼も金蔵にばかり目をつけて、藤吉の方を忘れている。そんなわけで、人相書きも当てにはならない。間違えば間違うもので、金蔵が藤吉となり、藤吉が半七となって、私がまず第一にお縄ちょうだい。いくら昔でもこんな間違いはまあ珍しい方で、私の人相が悪かったと諦めるのほかはありません。金蔵は強情にしらを切って、藤吉のありかを白状しませんでした。紋蔵もなかなか口を割らない。最初は金蔵と一緒に隠れていたが、この頃はどこへか巣を変えたらしいので、私どもも手を分けて探索していると、藤吉は千住の新興寺へ押し込みに入りました。寺の那須たちがドラを叩いて騒ぎ立てたので、近所の者も駆けつけてくる。藤吉も慌てて逃げ出したが、暗いので見当がつかず、寺内の大きい池へ転げ落ちたところを大勢に取り押さえられました。宗吉と松之助も板橋の寺を荒らして召し捕られ、藤吉も千住の寺で抑えられる。これも何かの因縁でしょう。牢抜けをしたばかりで、みんな一文なしですから、ただ遊んでもいられないのでしょうが、藤吉は4月末から5月にかけて金財を6箇所も荒らしていたそうです。その申し立てによると、藤吉は山人を付け狙って芝のあたりに立ち回ったが、どうも機会がない。そのうちに山人は身延参りと称して姿を隠したので、その後を追って高台へ行ったというのです。山人が高台へ行ったことを藤吉がどうして知ったのでしょう。本人は自分で探し当てたというが、どうも怪しい。まさかに山人の子分が漏らしたのでもあるまいが、さつきの奉公人かさもなければ、千字のやつがしゃべったに相違ないと見込みをつけて、まず千字をとっ捕まえて調べると、果たしてそうでした。いわゆる内股公約で、敵にもつけば味方にもつく。義理人情は構わない。銭になれば何でもする。こういう安っぽいやつに会っちゃたまりません。藤吉からいくらかもらって、山人の隠れ家を教えながら、また私の方へ来て、金蔵の隠れ家を教える。どうにもこうにもしようのない野郎で、藤吉と一緒に暗いところへ放り込んでやろうかと思ったのですが、何しろ金蔵のありかを密告した功があるので、まあ助けておいてやりました。藤吉は高田馬場まで山人を追っていったが、そこで私に出会ったので、これは危ないと思って、もうそれぎりでやめたそうですから、その後の山人は何かの思い違いでむやみに逃げ回っていたのでしょう。藤吉が上信を押しかけていって半七の名を語ったのは、千字のやつから私のことを聞いていたからです。藤吉は懐にドスを飲んでいて、見つけ次第に山人を突き殺すつもりだったと言いますから、まあ逃げていた方が無事だったかもしれません。山人は その後どうしました？こうなっちゃ旦那方の信用を失い、仲間の者に顔向けもできず、とうとう二代目の株を捨てて、さつきの婿のようになってしまいました。かわいそうに、三人だってそんなにひどい育児なしでもないのですが、そばに女がついていて、これがむやみに心配して騒ぐので、とうとうこんなことになったのです。女に惚れられるのは恐ろしい。あなた方も気をおつけなさい。あははは。そうすると5人だけは挙げられたわけですが、もう一人はどうしました？もう一人は丹後村の金吉。こいつは年上だけにうまく逃げたと見えて、容易に見つかりませんでしたが、その年の秋に上総の方で挙げられました。昔でも悪いやつが無事に逃げおおせたというのは少ないものです。そこでこのお話ですが、おかっぴきが逃げて泥棒が追っかける、まことにおかしいようですが、あの周り道路をご覧なさい。いろいろの人間の影がぐるぐる回っている。後の人間が前の人間を追っかけているように見えますが、それが絶えず回っていると、見ようによっては前の人間が後の人間を追っているようにも思われます。人間万事回り道路というのはこんな理屈かもしれませんね。定本時代推理小説半七捕物帳6公文社文庫公文社1986年、括弧昭和61年12月20日初版第一冊発行。著者について、1872年10月15日から1939年3月1日劇作家小説家、本名は刑事、別号に狂気堂。イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人慶之助の長男として、東京高輪に生まれる。幼くして歌舞伎に親しみ、父の影響を受けて英語もよくした。東京府立一中卒業後、1890年明治23年に東京日日新聞に入社。以来、中央新聞社、営利日報社などを経て、24年間を新聞記者として過ごす。この間、1896年、明治29年には処女戯曲、紫宸殿を発表。岡鬼太郎と合作した「黄金のシャチ噂の高波」は1902年明治35年に歌舞伎座で上演された。江戸から明治にかけて歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが、明治半ばからは坪内逍遥ら演劇界革新の担い手に新作を仰いだ新歌舞伎が台頭する。二世市川左團次に書いた「維新前後」1908年、修善寺物語1911年の成功によって、鬼道は新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913年、
大正2年以降は作家活動に専念し、生涯に196編の戯曲を残す。コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものを原著でまとめて読んだのをきっかけに、江戸を舞台とした探偵小説の構想を得、1916年、大正5年からは、半七捕物帳を書き始めた。